皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月6日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、洗脳こそ最大の障害という話です。今、日本時間の5日の午後4時ぐらいでありますけども、ちなみにですね、なんでこのいつもこの放送は1日早い日付いってるかっていうと、実は、明日の朝ですけども、有料の、情報誌を出しております。それより先に、無料の、情報を出すというのはちょっと格好が悪いんでですね、まあ一応日付だけはですね翌日にずらしてるのも、一番最初から2005年からやっておりますから、まあその初からそういうふうにやってるんで、決して間違いではないんで、知ってる方は知ってるんですけども、まあ最初に申し上げておきたいと思います。で、先ほどですね、ミシガン州での最後のトランプ氏の遊説が終わりました。現地時間でもう5日火曜日に入っております。このあとどうなるかは、まあいろんなシナリオがありましてですね、何とも分かりません。しかしトランプ氏はですね、今度の選挙で、我々、まあ、アメリカ人がですね、ディープステートのアメリカではなくて、彼らのアメリカを求めてるんだってことをはっきり示したいと言っておりますんで、選挙をそのままやるんじゃないかと思うんですね。はい。で、それにその後、まあ不正の摘発、逮捕、処罰をやるということなんだろうと思いますが、まあいつも思わぬどんでん返しがあるのはトランプ劇場でありますから、まあ確たることは言えません。しかしいずれにしてもですね、ここでまあこと今日でやっぱ世界出場動くことは間違いないと思います。もうすでにその決着がついてんですね。いろいろダブルとかですね、 CG を使って、さも今までの勢力がやってるように見せかけていただけでありまして、それからやっぱりトランプ氏の一期目に出しましたさまざまな大統領令がありますね。不正選挙のこととか、あるいは人身売買のこととか、そういうことやったら取り締まるとか、中国の不正についてもね、ああいうもので実は相当多くの外国人がすでに財産を失ったり、まあ入国禁止になったりしてると思われるんですね。ですからもうほとんど決着がついておりまして、あとまあ小物って言いますか、末端の連中とか、まあ、地下に潜った連中をまあ確保するためにここまでやってきたんだということですね。で、なんて申しますかですね、この数ヶ月の間ですけども、日本でも実は気づいてる人増えてきていたように思うんです。メディアの連中でもですね、直接あまり会うことはないですけども、まあいろいろ聞いてるとですね、やっぱりそのあ、これはもうトランプだなと。で、身近でやっぱりいろんなこと起きてるんですよね。ワクチンのことも身近でいろいろ起きていて、あ、もうこれはやっぱりもう、大きな作戦なんだなと、まあ、気づいてる人は2020年からもうちゃんと気づいてるんですけども、まあそうでない人たちもやっぱりこう数ヶ月気づいてきておりまして、で、なんかそのやっぱり昭和20年8月15日と同じように表立って言えないんですね。アメリカでも同じことがあるみたいで、トランプ支持者はですね、やっぱりトランプ支持だっていうのははばかられるっていう人多かったですね。いろんなインタビューを聞いてるとですね、で、受電調査なんかでも選挙のね、トランプに入れるってやっぱり勇気持って言えないと、出口調査でもはばかられるという人はやっぱりいたですね。だからやっぱ隠れトランプ信者はたくさんいたんじゃないですか。だから日本でも気づいてる人は気づいていて、やっぱりその、まあ、昭和20年8月15日と同じように、最後は一瞬でそのなんて言いますかね、洗脳を解くって言いますか、一瞬で、このブラックホールを蒸発させる、ここに持ってきたわけですね。昭和20年8月15日の時は、まあ、天皇がですね、終戦の詔書をまあこう読み上げるわけで、ラジオで読み上げられますけども、これに相当するものが多分あるはずです。で、もうあんまり非常事態宣言とか出さないでも、今のこの状況でですね、トランプ氏が普通にですね、まあ発言して、それがメディアでそのまま流されれば、まあ大体みんな確信は持ってると思うんですね。さっき言ったように、大体みんな気づいてますから、やっぱりそうだったかと。いうことで、で、まあ、反乱分子はいないことはないでしょうけども、まあ、それはトランプ軍が出てですね、 あれ全部捕まえちゃって鎮圧するわけですから、まあ、それはやっぱりもうそれでだいたい決着ですよね。で、州兵ってよく新聞出てますけども、2020年に州兵はトランプ氏が連邦軍にしておりますので、フェデラライズって言うんですけども、連邦軍にしておりますから、あれトランプ軍なんですよね。だからもうトランプ軍が街中に現れて、そして不法移民をどんどん捕まえていくっていうことで、まあ、不法移民捕まえるだけじゃなくて、トランプ軍が街中にたくさんいるわけでありますから、もうやっぱりあんまりその、アンティファだとかですね、あるいはドラッグディーラーだとか、こういう連中は出てこれなくなるわけですね。それからやっぱり堂々とですね、一般の人たちが物を言えるようになると。で、そういうふうになりますから、やっぱりこれ昭和20年の9月に進駐軍が日本に入ってきて、で、進駐軍の兵隊が街中にたくさん繰り出すことによってですね、今までの日本の軍国主義を主導した連中が表に出てこれなくなって、まあ、それで人々は、まあ、時代が変わったことを肌身で実感して、まあ、その解放感を持つようになるわけですありますけども、同じことがおそらく起きるんじゃないんだろうかなと思いますね。で、もちろんこの後の再建というのはそんな簡単ではないし、まあ、言ってみれば、茨の道っていう部分もあると思うんですけども、まあ、やっぱりその建国の原点に戻るっていうことは、まあ、何でも、ね、それは全ての始まりでありますから、それはとても重要なことだと思いますね。で、日本なんかの場合もですね、要するにもうアメリカがそういうふうに、1776年の原点に戻るということは、もう明治朝政府がもう機能しないっていうことを意味しておりますね。すなわちアメリカがこうなるってこと、後ろでイギリスもそうなっちゃってるわけで、イギリスももうなんかほとんど立ってることも厳しいぐらいの状況ですね。特にイスラエルの状況を見てると、もうなんかイギリスももうどうにもならなくなったように見えますね。ですから英米がもうすでにこう世界の舞台から実質的に退場しておりますので、そしたら英米の言う通りに国を動かすという明治朝政府というものの存在も意味がなくなってくるわけですね。そうなると、まあ、例えば大統領でもね、憲法で選んで、で、天皇がそれを任命して征夷大将軍みたいにするとか、まあ、それは昔から日本である方法ですから、まあ、そういう形に変えるってこともできますし、まあ、何でもまあ考えて、あとはやっていくわけで、とりあえずはこう粛清と、まあ、追放ということがこう起きて、そして誰もいなくなったという局面が一回は来るわけですね。そして誰もいなくなったってのはないとですね、やっぱり先進まないんですよね。中途半端にやってても、今の自民党を見ていてもですね、いや、あれは中途半端ですよね。誰もけじめつけない、選挙負けても石破氏辞めるわけでもないし、幹事長の森山氏辞めるわけでもないし、小泉選対委員長だって軽すぎちゃってね、あんなのいたんですかっていうぐらいのもんでしょう。で、裏金の話だってね、まあそのままだしね、ほっかぶりしたままやっておりますしね。やっぱああいうのはですね、やっぱりその次にはいかないですね。ですから経済界もそうですね、まあトランプになって、で、全部蓋が開きますわね。この軍事作戦の蓋が開いて、で、日本は要するにディープステートの巨大な金元であり、戦争屋の同盟国でありましたから、それが実際どうなってるのか、どう決着したのかですね、もう裏側で。それ知らないとですね、その先のことは分かんないじゃないですか。まあ、だからもうちょっと見てるしかないと思いますけども、いずれにしろ、まあ、去るものが去り、で、消えるものが消え、で、何が残った、誰が残ったってところから次が始まるわけで、まあ、慌ててもしょうがないですから、まあ、その様子を見守りながら行けばいいんだと思いますね。あんまりそのいろんなことを今から考えてても、短期的にですよ、短期的にいろいろ考えて戦略、戦術ですね、戦術考えていても、なかなかそれは難しいんじゃないですかね。で、やっぱりそのそういう中で未来を作ることに対する一番の障害が洗脳ですよね。やっぱりアメリカが世界最大の軍事国家であってね、アメリカがまあ世界をリードしてるんだって、それ一つ、だって洗脳ですからね。が、日本には自民党がよく似合うとか、これも洗脳だし、で、やっぱり今までのリーダーが座ってくれないと世の中回らない、これも洗脳ですね。で、洗脳をやってるフェイクメディアがですね、トランプはアメリカでも一番の国民の敵だって言ってましたからね。例えば NHK なんかではですね、海外の情報ということでよくですね、アメリカ ABC の放送を流しますね。でもトランプは ABC と CBS はこれ免許剥奪だって言ってますよね。 アメリカでトランプがもう免許剥奪だって言っている放送を日本は御所を大事にアメリカのこととして流してるわけですよ。だからどっち側かってすぐわかるでしょ。 NHK だってさ、まあ、こういうのはですね本当なんか逆洗脳でありまして、でも逆に言うとここまでやるとですね全部嘘だったってことになると一気にこれ洗脳されるって効果はあるんですね。昭和20年8月15日もそうで、要するに極限まで行ってからこれは嘘でした、でこれは終わりでしたっていうと負けましたっていうと一気に洗脳冷めちゃうんですよ。だからもう対抗しようがないんですね。あれがダメでした、これがダメでした、ここが陥落しましたって、じゃあ次ああしましょうこうしましょうって話ができるでしょ。これはダメになりました、じゃあ次はどうしましょう、あれがダメになりました、次はどうしましょう、自民党がダメ、じゃあ次は何党でいきましょうとかね。中途半端なことだとその次になんか話いかないんですね。次のステップになんか対症療法で問題を解決しようって話になってくる。しかし今回のそのトランプたちのおとり作戦は全面的な作戦ですから、これ最後にばらされた時はもう何の手もの残ってないんですね。追われる側はもう一切手が残ってない、対抗する手段がそこまでいってるわけですから、だからもうそうしたらもう諦めるしかないですね。諦めて、で洗脳はだから完全に解けてしまいますね。で洗脳解けた後とは当然反動がありましてですね、まあ今回の裏金事件もそうですけども国民を怒り出しますね。でも怒るのも当然でありまして、ですからその怒ってですね、そこから今度は想像力行動力に変えていくことがポイントで、まあその怒ってても結局そいつらね最後はいなくなるか処罰されるだけで終わりますから、何もプラスの効果何もないんですね。プラスのことは何もしてくれないわけですよ。いなくなることがプラスだってくらいのもんでね。その後だから、怒っててもそれだけでは何も自分が良くならないんで、どうしようか考えて、で行動していく、どうしようか創造的に考えて行動していく以外に実は選択肢残ってないんですね。だからこの敗戦の虚脱感でずっとそのまま行ってもそれはどうしようもないんですね。私もなんか本当にですね今回しみじみ思うんですけどね、80年代に経済拡張とそれからアメリカのソロモンで働いたことあるじゃないですか。あの時にしみじみ思ってたのはですね、当時80年代アメリカは財政赤字と貿易赤字がどんどん広がっていくんですね。アメリカの産業を立て直しレーガン政権とかにやろうとしたんだけど、あれ結局金融屋が潰したんですよね。で産業を立て直しできないからどんどん貿易赤字が広がってくる。でそれを対して要するに政府がなんとか救援しようと思うから財政赤字もどんどん広がってくる。さらに加えてあの時イランのねイライラ戦争ってよく言ったんですけど、あの戦争なんかにですね、まあアメリカが裏で加担するとか、もうろくなことがなくて財政赤字もどんどん広がっていくわけですね。でこれはアメリカ大変だなと思ってたんですけど、この大変なアメリカを逆手に取って利用して金儲けやったのは国際金融資本だったんですよ。で自分たちでやっててそれはよく分かりましたね。アメリカの貿易赤字経常収支がどんどん広がってくるから、あれ借金しないと国が回らなくなったんですよ。で借金するということはそれ借りる方貸す方から手数料取れるでしょ金融は。だから当時日本とかドイツにですね金貯まってたから、この金をアメリカに戻せばですね金出す方と取る方両方から手数料もらえますよね。すごい儲かるんですね。だからこう仕事しててですね、ああこれアメリカの巨額の赤字を利用して金儲けしてるなってことは当時から感じてましたよね。でだからもうなんて言いますかね、みんな寄ってたかってアメリカの赤字を食い物にして金融でボロ儲けしてたんですよ。でそれずっと今まで続いてた、自分たちでやってて、それ当時から私思ってましたね。これはなんかとんでもないシステムなんじゃないのと。アメリカが不幸になればなるほど金融がボロ儲けして、この金融のボロ儲けは民にはいかなくてごく一部の人間が握って世界を我が物顔で動かしてる、貧富の格差を広げてる、そういう構図だったですね。90年代2000年代ってもっと広がってって、いやこれは忌まわしいことだなと当時から実は思ったですね。でそれで今回トランプが全部ひっくり返しますから、結局だからその金融によるまあその世界支配が最後終わるわけですよね。だからなんか本当にもうこの40年ぐらいというのはですね、まあ人の不幸の上に幸せを見出した連中がまあ詐欺的手段によって金融を動かしてボロ儲けして、最後はバブルの塔を作って自分から潰してしまったと、最後はトランプに足払いかけられてね頭からひっくり返ったと。まあその前にあえて言えば08年のあれだよね、リーマンショックで、でその前がそのイスラエルロビーが暴かれたってことですね。 だから7年には07年にはあら、あのイスラエルがヒズボラ戦争やって負けたでしょ。だからもう2005年6年ぐらいからひっくり返し始まってんだよね。だからもう19年ぐらいやってんですよこれ実は。でだからやっぱりさすがにアメリカもこらえきれないよね、ここまでやられちゃうとね。まあだからまあこれで良かったと思いますよ。で日本もだから随分稼いで、でこの金今回全部没収されたんだと思いますよ。うん、あの最後さ、この金でねディープステート支えたから、この金おそらくトランプたちへの大統領令でね没収されたんじゃないかと思うんですよね。まあそれはそれでいいですよ、どうせあぶく銭ですから日本にとってみるとね。そもそも日本が黒字稼いだのは民の力ですから、民の技の力で稼いだわけですから、まあこの力をねもう一回その補強して伸ばしていけば、まあみんな食えることは食えますわな。まあもう少し外交も必要になりますけどね。ですからまあその金融の時代の洗脳っていうやつ、金融市場のねその盤石なものみたいなこと言っちゃってさ、ここでね飯食った連中の常識で世界動いてたんで、逆に言うとこれがあったからこそ中国でもインドでも中南米でも中東でも一気に経済開発が進んだんですよね。これ国際金融のものすごい繁盛、その裏側におけるアメリカの巨大な赤字があって初めて新興国も急激に発達ができたんです。実はこれなんとも皮肉な話で、まあ新興国の方はまあロシアが全部引き取ってこれからゆっくりやっていくってことですよね。イギリス連邦ってあるでしょう、イギリス連邦加盟国とからブリックス加盟国、加盟希望国は結構重なってんですよ。だからイギリスの世界支配、途上国後進国をね、うん、新興国をこうまあねイギリスは抑えてたんだけど、これロシアに丸ごと取られましたよね。ということはもうこれ完全に世界のグレートゲームはアメリカの、あ失礼、ロシアの勝ちなんですよ。イギリスの負け、ロシアの勝ちでこのグレートゲーム終了ですよね。いやすごいなと思って、今目の前で見てるなと思うとそれはすごいことだなと思うんですね。でもやっぱりそこにはですね、その次の時代を行くにはやっぱりイギリスのね世界の天下とか英米が世界を握ってるってこの洗脳が解けないと次の時代はまあ見れませんですな。それからワクチンのこともそうだね、トランプ氏は、ケネディと一緒にですねワクチン禁止について前向きに考えるって言っておりましたから、まあワクチンについてもですね見直しだしね、それから食品添加物もですねこれやめさせるってはっきり言ってますからね。まあ次々といろんなことが起きてくる。まあ残念ながら日本はですね自分たちであんまりこういうアジェンダって言いますかね、何をするかの方向性決めらんない国なんですね。温暖化、海外で言えば温暖化やるしですね、電気自動車って言えば電気自動車で、それから今度だから添加物禁止といえば添加物禁止ということになると思いますよ。ワクチン禁止もそう、なんかいつもですね、うん、こうなんかアジェンダをね外国にこうやられてる気もするんですけども、なんか日本人ってあんまり物質文明については本当はあんまり興味ないんだよね。物質文明の方々はそんなに興味なくて、まあ、精神文明の国だと思うんですね。だから、まあ、まあ大したことないと思ってないと思うんですよ。その代わり精神文明って言いますか、日本の精神については表向きなんか西洋かぶれしたように見ても見えても全然これ譲らないんですね。でスメラは全くこれ誰も触れないんですよ。スメラってのは本当に日本の利権屋もですね、それは海外の連中も全く触れませんから、まあだからそういうところが日本の強みでずっと続いてるんで何にも変わってないですよ日本は。まあ物質文明のところとかね、その歴史の中はちょっと動いたぐらいのもんでありまして、まあまだまだ日本も十分やることあるしできると思うんですね。でとにかくまあ本当にここはですね、例えばねこの生き死にの話考えてもね、死んだら全部終わりだという一つの洗脳が今終わってきましたよね。今ごく普通にあのようなことを考える人も多いし、動物と人間の境目、これ仏教だと非常に厳しくしますけども、これもなんかあんまりみんなそんなものすごい境目があるように思ってませんですわね。生きとし生けるものと人間との間のなんか瞬別もみんなあんま考えなくなりましたね。こういうのは洗脳が解けてきたんだと思うんですね。それから別にね、その学校に行かないからうまくいかないわけじゃなくて、学校に行かないで成功しているね不登校の人たち、大人で立派になっている人たちも結構今いますから、まあ、洗脳はどんどん解けてきますね。すると今度会社の中、組織の中の洗脳を解かないといけないね。今まで我が社はこういうことでやってきました、今後もこの仕事で行きましょうつって、その仕事でうまくいけばいいんだけど、行かなかったら変えなきゃいけないでしょ。それから会社の中の常識も変えなきゃいけないでしょ。これ全部洗脳を解かなきゃいけないんですね。でごく自然にこれやめましょうって言ってみんなが納得すればいいんですけども、 まあ、そうならない場合はですね、組織の解体的出直しすら必要になってきますから、まあ、今の自民党みたいに、あれ金で集まってますから、金止めりゃ簡単に終わると思うんだけども、なかなかその、まあ、度胸がないんだね。まあ、そんなことで、もう少し時間かかるかもしれませんけども、まあ、今の時代はですね、とにかく古い時代の洗脳がどんどん溶けていく時ですよ。で、続いて新しい常識に皆さんね、染まっていきますから、すごく面白い時期ですね。前向きに行動したらよろしいかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、洗脳こそ最大の障害ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。